長と語ろう。今日のお客様は、ようやく筆記サークル、うさぎの森雅子さんと小沢房子さんです。ようやく筆記とは、難聴者などの方たちを支援するため、話の内容をその場で要約し、文字として伝えることを言います。ようやく筆記サークル、うさぎは2005年設立。今年で17年目になります。そこで今回は、市長とようやく筆記についてをテーマに語り合っていただきます。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、今日はですね、島田市ようやく筆記サークルうさぎさんの森さんと小沢さんに来ていただいて、いろいろお話を伺っていきたいと思います。早速ですけどね、このコロナ禍で皆さんの活動の場って少し少なくなってるんじゃないですか？
ようやく筆記の派遣ですけれども、はい、もう激減ですね。
激減ですか。
本当に正直なところ、コロナが収まってまた派遣制度が復活した場合に大丈夫だろうかということで、皆さんそれぞれね、お宅の方で個人研修をしたり、中には何をしたらいいのか分かんないって悩んでる人もいますね。
はい、そうですか。でも必ずコロナは収まってきますのでね、皆さんの活躍の場はもうすぐだと思っています。はい、そんな今日は筆記サークルうさぎの皆さんに森さんと小沢さんに来ていただきましたので、まず最初にお二人のプロフィールとか、それからうさぎに入会したきっかけなども聞かせていただけますか？森さんの方からお願いします。
はい、私はこのようやく筆記と出会ったのは、もう今から17、18年前になってしまうんですけれども、その当時はようやく筆記方針といいまして、耳の聞こえの悪い方に、まあ、ボランティアでね、こう会話を書き写したりするっていう、そういう感じだったんですけれども、私が入った時も方針の養成講座がありました。でその養成講座を受講して、リーダーとなる方が引っ張ってくださって、島田市に、サークルうさぎを作ろうということで設立しました。
小沢です。私の場合実家の時に薬害で難聴になりました。でも完治はではなかったんですけど治りました。それで堀さんとの出会いは、一応文をちょっと書いてたんですけども、還暦に蓬莱橋という本を出版いたしました。その時に後書きで隠していた難聴、これは公表したんですね。その後難聴者の講座に参加して、その時の森さんが筆記者でした。その時に講座終了後、森さんから歌に入会してくださいませんかっていうお話を受けたんですけども、その時にお話聞きましたら、私の蓬莱橋出版した時の参考文献見立てていただいたのが森さんの中途さんでした。
あ、そうですか。
これもなんかの縁かなって本当に思います。それで、断り切れず、うさぎに、入会したってことになるんですけども、もう一つは、私は不純な思いかもしれませんけれども、各材料になるかなっていう、
なるほどね、
そういった思いもありました。
はい。
それが、本当に腰掛けのつもりが、ミイラ取りがミイラになったというか、もう本当にもう、うさぎと、歩んできた道です。うんうんうん、
それだけ魅力的なね、サークルに出会えたということだと思うんですけれども、このようやく筆記サークルうさぎについてですね、ご存知ない方もいらっしゃると思いますので、歴史とかメンバーの紹介とか教えていただけますか？
一番最初は先ほどお話ししたように、A さんの呼びかけで、養成講座を修了した中から、当時4人か5人そのままなだれ込んだような形になりました。
はい、
で人数は本当に県内のサークルの中ではもう一桁で頑張ってきたんですけども、で広報にもね同じこと書きましたけども、男女のバランスがとっても良くて、年齢的にも老いも若きもということで、うさぎさんはすごいよね、難聴者の人 私がすごく動けるからいいよねっていつも羨ましがられて、でなんでって聞くとやっぱり他のサークルはやっぱり、はい、お家にいても耳がよく、ね、こう聞こえないから、
うん、
もうつまんないからっていうことでそのサークルに来るのがもう生きがいという、もう本当に80代前後の高齢者の方が多いんだそうです、はい、うん、だからうさぎっていうか島田へ来られたまたま来られた人たちがサークルの様子を見るとすごい難聴者の人が動いてるよねって言われて、私は、はい、あ、うん、あそういうことなんだと思って、うんうん、本当にメンバーのこう構成が恵まれていたなって今はとても感謝しています。
そうですよね、そのメンバーの構成がないとこう引き継がれていかないっていうか、はい、継続していかないですもんね、
ね、
うん、でもお二人がこんなに夢中になって打ち込んでらっしゃる予約筆記ですから、皆さんが始められた頃とね、今こう SNS だとかいろんなものがたくさんあって随分環境も変わってきたと思うんですけど、予約筆記に求められることっていうのは変わらないんですかね。
確かにね、今ポケトーク耳とか、うん、AI の筆談機、うん、まあ、進歩しております。ですけどやはり私いつも思うんですけども、まあ、人間ですからやはりハードとねソフト両方を使い分けないとやはり機械は機械だと思います。ある私は要約筆記者に小沢さんパソコン式の筆記と手書きとどちらがいいですかって問われたことあったんですけど、私は正直に手書きは柔らかい、でも情報欲しいときはパソコンだから、難聴者としては、まあ、上手に分けながら使用して自分がどちらが向いてるかっていうことをしながらね、うん、理解していくのかなとは思うんですけども、ただ初めて私が要約筆記を体験したのは大阪文学学校で、そこで初めて体験したんですけども、その時に自分の書いてるメモと筆記者の書いたメモとすごく違って、実際に話していること違ったんですね。それを見た時に私本当に愕然としたんですね。これではいくら自分が勉強してもうまくならない、上手にならない、そう思って、それから要約筆記を利用させてきました。それで、先ほどお話しした、蓬莱橋の時は、要約筆記なしで出版したんです。でも、その時は一応、思いがけなく、静岡県自治出版大賞というのを受賞しまして、もう本当に信じられなかったんですけど、で、その後、古希の、2019年ですか、その時に古希に、二冊目の本を、白木蓮という本を出版したんですね、はい、その本は私もほら要約式を利用したからうまくなってるんだろう、もっと上もらえるだろうと思ったんですが、やはり相手が今度全国ですので、残念ながら大賞とか部門賞もいただけなかったんですけど、それでもまあ入選という形でいただいて、まあこれが自分の実力かなと思って、ただ私は今まで利用した筆記者の恩返しっていう意味でね、したんですけど、ちょっとやはり自分の力不足だったなと思って、ですからそういろいろな要約筆記の利用の仕方があると思います。それともう一つ、私はこれから今もそうですけども、高齢化社会になっていくと聞き取りにくくなると思うんですね、どなたも。ですからそういった時に要約筆記があればね、どこでも出ていくといいますか、うん、それと今コロナで聞き取りにくいんですね、どうしてもこもってしまうから。
そうですね。
ですから、こうやってそういうのがあればね、講演会とか何か、そういった、地の上人にね、つけていただきたいなっていうふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。私お話伺ってて、ますますその要約筆記っていうのはね、経験を積むだけじゃなくて、やっぱりその技術っていうかスキルもあるんだと思うんですね。そのあたりはどんなふうにして皆さん研修されるんですか？
そうですね、本当に個人差があるとは思うんですけれども、やっぱり講師の先生がだいたい研修会の終わりに、 皆さん今日はこんな具体的な研修でしたけれども、やっぱり普段の生活も大事ですよ。ちょっとしたメモ書きも止め跳ね払い、誰が見ても読みやすい文字、それはもう本当に基本中の基本だからっていうこと、それから新聞のニュースもこう見出しを見て内容をあらかじめこう自分で想像して、でしっかり読んでみて、自分がどのぐらいこう一回のこう記述で自分の気持ちをこう表現できるかとか、うん、そういう日々のね努力が大事だよってよくおっしゃるもんですから、はい、うん、一番耳が痛いし、でも大切なことだなと思います。
そうですね、う
ん、本当にだからもうここまで来たから大丈夫っていうのはない、はい、と思うんですよね。難しいです。
そうですね。でもそれだけこうサギを頼りにしてくださる方たちも大勢いてですね、今日お話聞いていますと、ただ普通の難聴だけじゃなくてですね、お年を召すと聞こえが悪かったり、あるいは補聴器使ってるんでマイクを通した声はちょっとわからないんだよっていう方もいらっしゃるし、まあ、様々な方たちが、ようやく筆記という形で補助があるとですね、お話の内容をより深く理解できるっていうことがあるだろうなと思います。そのためには、まあ、いろんな会場でよく手話はついてるんですけれどもね、ようやく筆記は手話に比べると、こうついてる回数が少ないような気がしてですね、これから手話と同じように、ようやく筆記も、まあ、全体投影という形で、皆さんのご理解の補助になるようなものがですね、出ると、聞いてくださる方はもっとわかるようになるかなって、はい、そんな印象を持ちました。はい。
そうですね、本当に、手話の方たちがでも、はい、いや手話もね、今でこそどこのテレビを見ても、うん、講演会行っても必ずついてる、うん、でもね私たちもね全然受け入れられないそういう時代が、でようやく筆記さんはまだ30年から50年でしょ、まだまだこういう、うん、時代は続くと思うけど、うん、頑張ってねって言われますね。
そうですか、うん、
はい。
まあ、ようやく筆記の活動の現状というようなことは今までのお話の中でもだいぶ分かってきたんですけれども、皆さん方が思う今後の課題とか、うん、うさぎをこれからこんなふうに育てていきたいっていう思いがありましたら聞かせてください。
ちょっと話が取れるんですけども、昨日ですが島田市の最大戦略というので、
はいはい、
総合計画最中案まとまるというね、はいプラム見せていただいたんですけど、はい、その中に2番目の縮充、はい、これは必要な事業に資源を集中させつつ市民の満足度を高める縮充、これですね、
はいはい、
これがちょっとようやく筆記というのも一つの社会資源です、
はい、
はい、と私どもは思っております、
うんうん、
ですからこれの縮充にちょっと合っているのかなと思って手話通訳、島田市は手話通訳が多分ついてる、福祉課の窓口にいると思うんですけども、そうですし、はい、まあ、そういうことで、ソフト面も配慮していただいて、ようやく筆記者を配置してもらうようにしていただきたいなと、そのように思っております。
はい、わかりました。窓口に来てくださる方への筆記のですね、お手伝いというのはもう完全にこれはやっていますし、講演のようなものだとね、ようやく筆記っていうのが必要なんでしょうけれども、普段の会話だとか窓口のものは、まあ、筆記者がいれば通じるかなと思ってやらせていただいています。で、今ようやく筆記も一つの社会資源、縮充に見合っているというお話をいただきました。で、縮充という考え方はね、まあ、人口もどんどん減っていくし、それから税収だって減っていくわけですよね。人口が減っていく、そういう中にあって、市役所だけが今と同じ大きさでいられるわけもなくてですね、やっぱりダウンサイジングしていかなければならないんです。でも市民の皆様からの要望はまさに多岐多様にわたってですね、求められるものもどんどんどんどん増えていく、そういう中において、やはり行政がやらなければいけないことと同時に、市民の皆様と共同でやっていくこと、 ていうのが必要でして、その共同でやることの幅が広がっていく、この要約筆記もそうですけれどもね、そういうことがここに暮らす人たちの生活の質というか満足度を上げていくというふうに思っていまして、うんうん、行政にやれることには限りがあるということもお話をさせていただきながらね、でも地域とともに改善といいますか、地域づくり、その地域に合った特性に合ったことがやれるならば、行政だけがやるよりもっと大きな力を発揮できるので、そこを皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。今日はいろいろとお話伺って本当に新しい気づきがありました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。よろしくお願いいたします。はい、
ありがとうございます。
今日は要約筆記サークルうさぎの森雅子さんと小沢房子さんをゲストにお招きして、染谷市長と要約筆記についてをテーマに語り合っていただきました。市長と語ろう、次回もお楽しみに。